桜島星降る夜は桜島あなたの元
へ。はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
スカッパー217チャンネル日本文化チャンネル桜生放送公式番組桜島、今日は第23回目を迎えました。今日のゲストはですね、前仙台市長でいらっしゃいます梅原克彦先生に いらっしゃいました。
こんばんは。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
先生、桜島は2回目の登場ということ で、
ね、
はい、今日先生なんかあのお荷物が どちらから、まあ、いらっしゃった
んですか。
いよいよ
東北地方から出
た。そうですか、はい、桜島の民ですか。
はい、もちろんです。
ありがとうございますじゃ あの90分何卒よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、はい、ということで、今日のお相手は私フリアと
そしてサヤでお送りします。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。さてですね、当番組いろいろ、まあ、もう厳密に言うと、まあさってなんですが、はい、一応震災から、はい、1年、はい、まあ、約1年ということで、はい、この日を迎えましてですね、はい、いろいろその東北地方のご出身でもいらっしゃいますし、はい、おそらくかなりそういう思いがいろいろいらっしゃ、はい、あらせられると思うんですが、はいはい、そういう話を中心にちょっとしていきたいなと思うんですけれども、はいはい、まあちょっと軽く、まあなんかまあ、震災に絡めてもいいんですが、うん、近況とかをちょっとお伺いしたいなと思いまして、はい、先生の方からどうでしょうか。
去年の3月11日ですけどね、
はい、
まあ、私事になりますけれども、私の家族や親戚一同、まあ、一時連絡はつかなくなったんですが、はい、おかげさまで全員無事だったんですけれども、はい、私の小学校中学校の同級生を亡くしたんです、
はい、
仙台市若林区に住んでおられた
若林区、
まあ、もう本当に 海岸沿いですね、農家の奥さん、農家に嫁いだ、奥さんだったんですけどね、で、あの日2時46分に、まあ、揺れが来て、
そうですね、
で、揺れが収まった後、はい、その私の同級生その奥さんはですね、
はい、
こう周りの家々を一軒一軒、
はい、
例えば梅原さんとこのおばあちゃん大丈夫ですか、うん、古谷さんとこのおじいちゃん大丈夫ですか、はい、一軒一軒訪ね回ってたんですよ、
はい、
自分のご自分のワンちゃんを抱えながら、うん、でそこに津波来たんです。
あ、
だけど古谷さん、この話を私が今日皆さんにご紹介できるのはなぜかっていうと、そのことが、はい、その生き残った私たちに伝わってるんですね。
そうですね。
で、これはどういうことかというと、はい、その直後に一目散にその、まあ、山川っていうか、まあ、仙台平野ですからもう本当に平らなんですけれども、はい、仙台の東部を通っている仙台東道路という、まあ、いわゆるバイパス道路があって、そこは土盛りをして、その周りの田んぼから 3,4 メートル高いんですね。で、海抜は多分 7,8 メートルあると思うんですが、そこまで逃げた人は助かってるんです。で、その助かった方を通じて私の同級生の最後のその住んでいる町集落における彼女の頑張りっていうのは伝わってきてるんですよ。
ああ、それ見た方とかがいたということですね、はい、
で、まあ、不幸中の幸いですけれども、その私の同級生のご遺体は3日後に発見されて、で、それから2ヶ月以上経った5月の昨年の5月の下旬にお葬式があって、もちろん私も出席しました。で、そうやって被災地の、まあ、北は岩手県から 南はですね茨城県まで、
はい、
もう何百、ことによると何千のそういった類のエピソードが残されてるわけですね。宮城県の南三陸町の、町役場に勤めておられた25歳の若い 女子職員、まあ、若奥さんですけどね、最後まで津波が来る直前まで町民の皆さんに早く逃げてください、もう今もう大変な津波が来ます、早く町民の皆さん逃げてください、最後までマイクを離さずにね、呼びかけたんですね。で本当にもう、彼女のことを思うと本当にまだ今でも涙が出ますけれども、
そうですね、
そう僕が今言いたいことはそういった類のエピソードが、逸話が僕たちが生き残った僕たちが知らないことも含めてね、何百何千とあるんだ。
そうですね、
その尊いその私たちのコミュニティの友人たち、知人たち、時に親族家族の、その本当に最後の最後まで自分のことだけじゃなくて、というか時に自分の命を犠牲にしてまでもね、周りのコミュニティの周りの人々の命を一人でも助け出そうとして最後まで頑張った、そしてその結果その人も南三陸町の町役場の職員の人も私の同級生も亡くなってしまったというね、そういうその本当に重い出来事があって、のあと、まあ、こうやって間もなく1年ですけれどもね、私たちはおかげさまで生き残って、人生を生きている、改めてこの1年のことを思うとね、本当に辛いものがあるし、亡くなった私の同級生を含め彼ら彼女らのためにね、東北町の復興のために、あるいは日本国のためにね、本当に一生懸命これからも頑張っていかなきゃなというふうに思いを新たにしています。
詳しいその被災地のお話とかは、まあ、ちょっとまた本編でじっくり聞かせていただきたいと思います、ということで沙耶さん、なんかまあ、震災に関連していなくてもしてじゃもいいんですけれども、近況とかは。
はい、
はい、
昨日私自身のコンサートがあったんですけども、昨日のそのテーマはやっぱり3月11日のにお亡くなりになった方たちへの鎮魂歌っていうのを中心に自分なりに選曲して、歌ったんですけども、なんかなんて言うんでしょう、こういう時に同じたくさんの方に来ていただいて同じ時間を共有して同じ音楽を共有して、そういうことができるっていうことにものすごい感謝しましたし、あとその時にメイクさんが昨日いたんですけども、3月11日の日に一緒にいたメイクさんだったんですけども、 その時に彼女は私の上に覆いかぶさって、スタジオにいましたんで、上からいろんなものがこう照明とかいっぱい吊ってあるのが落ちてくるのを、
東京ですか、
あ、都内だったんですけど、ビル の8階かなんかで、すごくこう揺れた時に、バッとこう彼女は体が動いたんですね、私は誰も守ることも、でも自分のことでもこんな精一杯になってしまって、でそのメイクさんがたまたま本当に偶然昨日ご一緒したんですけど、そういう時に自分は守れる人間なのか、それとも守られる人間なのかっていうところで、なんか自分ですごくこう戒めっていうか、そういうのを感じましたし、本当にね、東北の方たちの、そのさっきおっしゃってた女性の方がね、身を挺して町民をこう守ろうとしたりですとか、
沙耶さんならできますから、
いやいやいや、本当に、いや、もう本当になんか自分がこう恥ずかしくなってしまうようなことがいっぱいありまして、でもね、やっぱり歌で日本の東北のね風景を残していくっていうのが役目かなと思っております。
ありがとうございます。
なるほど、ということですね。いや、まあその、まあ、あの時ね、まあ、 厳密にはあさってですけども、まあ、1年経ってあの時に何をしていったかみたいな話も本編でできればいいなと思います。で私の近況ですけど、まあ、ちょっと若干明るくしたいなと思うんですけれども、まあ、あの日はね僕 寝てましてね。で、あの、
もう2時
45分、はい、いつも4時ぐらいにいつもね、
夜型なん
で、そうなんですよ、4時ぐらいに起きるんですけど、猫がビクってしてまた寝るという猫が、あの本当に動物というのはいいですね。いや、分かるんですけど、また寝るんですよね。あんまり関係ないでしょうね、猫にはね。まあ、ともあれ、まあ、1年経ちまして、あの実はですね、1年前のちょうどこの日ですよ、3月11日じゃなくて9日ですね、には実はあることがあったんですよ。でこれ多分結構知ってる人いると思うんですけど、あの九州新幹線がですね、実は3月12日に開通することに合わせて、2011年の3月9日からある CM を打ったんですよ、九州新幹線が。その CM が、まあ、鹿児島中央、まあ、一番南ですよね、それから博多までの沿線にいた人たちを、その初めての第1号列車の車窓から映し出す、要するにこうわーってこう日の丸振ったり、喜びを表している沿線住民を全部つなげて映した CM があって、ものすごい感動的なんですけど、それがねちょうど1年前の今日公開したんです。ところが11日に残りましたよね。で自粛ということで、あんまりおめでたい CM だったので、それがたった3日でオンエア中止になってしまったっていう幻の CM があったんですよ。それ今、見たらみんなあの YouTube とかで見れるんですけれども、それがね、3日で中止になったんですけど、その後カンヌの国際 CM 賞で金賞を取ったです。いろんなね、世界中の映像とか映画祭でものすごく素晴らしい CM なので、どんどん受賞していって、もう最近もなんか撮ったんですよね、カナダかなんかで。でそれをね、ぜひ皆さん見ていただければ、なんかこう日本人がね一つになっている、まあその時にまさか地震が起こるとはみんな思ってないんだけれども、やっぱりこう日の丸を振ってるシーンがすごくいっぱいあってですね、あの日の丸ってこうなんかデモの時とかでこう怒りの表現みたいですけど、本当は嬉しい時にも使うんだよみたいな感じがすごくあって、その CM が実は1年前の今日なんですよ。本当にたった3日しかあの放送されなかったんですけれども、それを最近僕は見て、ああ素晴らしいなという気はしましたね。
古谷さんおっしゃったようにね、はい、まあ、その2日前の話だと思うんだけども、私たち日本人にとって平成23年、西暦で2011年の3月11日の午後2時46分に、あなたは何やってましたか、自分は何してました、私たちが生きてる間もね、あるいは次の世代になってもね、語り継がれることになると思いますよ。
寝てたんですよね。
あの、まあね、まあ僕の自分の話で恐縮なんだけど、実を言うと私はね、その日の昼頃は、あのチャンネル桜のキャスターをされてるね、佐波優子さんと一緒にいたんですよ。
そうですか。
これは どういうことかというとね、佐波さんもあの一緒にね、あの北朝鮮による拉致被害者を救出する、まあ、運動、まあ、いろんな団体があるわけですけどね、救う会埼玉の皆さんとか救う会神奈川の皆さん、で佐波優子さんは救う会埼玉のメンバーでもいらっしゃるので、佐波さんも一緒にいたんだけども、その日はね、あの東京であの各国のいわゆるその大使館を回ってね、そのとりわけ北朝鮮と国交のある大使、国の大使館にはね、朝鮮半島、まあ、いよいよも大変なことになるから、そのごたごたした時に、ぜひその日本人を含めて、日本人だけじゃなくて、各国から拉致された被害者の人たちが、ね、生き延びるように、ぜひその救出のためにね、その皆さんの国はここを持ってるんだからやってくださいと、
アフリカの国とか
いうお願いをして、その日はたまたま3月11日はローマ法王朝、つまりローマ法王っていうのはもうある意味で国よりも格が高いわけですから、東京にあの大使館持ってるわけですね、千代田区内に。でそこにあのそのローマ法王朝の大使の方を訪問して、でその後、まあ、みんなであの昼ご飯食べながら まあ、反省会というかね、まあ、総括をしてた、そういう日だったんですね。本当に、まあ、私の、これからの人生の中でも本当に忘れられない一日でしたね。
その時は結構揺れてお怪我とか、
すごかったですね。まあ、それで私はその日まあ、そのグループと別れて都内にいたんだけれども、でこうわーっとね来て、いや これはすごい揺れだと思ったんですね。でもちろんその震源がどこかっていうのはもうその気になったから、で身近にあるテレビのスイッチをつけてもらって見たらですね、震源地はどうもその宮城県沖だっていうんですね。で私は、まあ、仙台の市長もやってましたんで、そのマグニチュード 7.5 とか、そのぐらいの地震が来るだろうっていうことは、もちろんいろんなこう予想をしてね、いろんな防災対策をやってたんだけれども、まあ、結果的にはもうマグニチュード8クラスの地震が来た。それで、でほどなくその津波の第一波が来るっていうんでですね、いやでその津波警報が出たわけですよね。で確かその、まあ、4メートルとか5メートルとかね、高い津波が来ると。だけどその第一波は確かね80センチとかそのぐらい、まあ、最初ですからね、そういう報道があったんですよね。あれその程度で済むのかな、いやだけどそんなはずはないだろうなと思ってたら、ほどなくこれは NHK の画像でしたけれども、ヘリコプターが上からその仙台平野のね、まあ私のどもの仙台市のすぐ近くに名取川という川があって、そこをほぼ真上から映しているところに津波がこうねぐわーっと来たわけですよね。まあまあもちろん音は聞こえなかったけども、これはね私ももちろん初めて見る画像だった。5、6年前にインドネシアのスマトラ島のねアチェというところで大変な津波があって、まあ私も昔駐在してたタイのリゾートのプーケットというまあ観光地がもう本当にひどい被害にあって、その時の映像も僕ら見てたわけだけれども、もう それと同じなんですよ。それ以上の津波が来た。でまさにさっき申し上げた私の亡くなった同級生はそこにいたんですよね。これ後で分かったことだけどね。非常にもう血の気が引いた、ことだったですね。
いやしかし振り返ってみれば分かるんですけれども、3日ほど前に実は前震があるんですよね、マグニチュード6ぐらいの、ちょっとちっちゃい、震度5ぐらいの仙台で、あれが今考えたら予兆だったんですよね。で分かるわけないんですけどね、今考えたらあれは、
まあ、地震学者の先生方とね、津波シミュレーションをやってた、私も親しくしている先生方が本当にもう涙ながらにね、ある程度その予測はしてたけれども、やるべきことができてなかったということをね、本当にそういった先生方も辛い思いをされながらね、後々語っておられましたけどね。
僕はその時はやっぱりまさか東北が震源だと思わずに伊豆半島だろうと思ったんですね、第一報を聞いて。だって東北でそんなにあったら千葉東京緩ませんから、そこまで伊豆半島でまたやったかと思ったんですけど、ひねったというか、まあテレビつけたらもう東北だということですから、じゃあどのぐらいのマグニチュードかなといった8.6が 8.8 になって 8.2 とかでしたっけね、なんかどんどん上がっていくんですよね、観測値が。だからこれはもう大変だなと思いましたけど、実は津波警報って最大が大津波警報って言うんですけど、あれが確か1994年の北海道南西沖の時に確かできたんです、新しい区分として。それまでは津波警報しかなかったんですけど、大津波警報っていう区分がその南西沖の奥州の時にできたんですよ、はい、そこから新しくできたんですけど、奥州の津波も僕小学校の時だったんで相当すごかったんですけど、まあ
浦井さんまだ北海道にいらっしゃった、
いました、いました、札幌が震度3か4ぐらいでしたからね、その時に地盤の固い札幌が有史以来初めて揺れたって、まあ今から考えたら大したことないんですけどね、震度3か4ぐらいですから。でその時の津波のあれもひどかったんですけど、でもねここまで来るとは思わないですよね。
そうで ですね。
うん、津波っていうのはせいぜいこうなんていうんですか、トラックがザザッと来るぐらいで。
何メーターでした？
いやいや、もっともっとですね。
16、
まあ、場所によりますけどね。
もう2、30。
今回の震災の場合には、まあ、三陸の、あのいわゆるリアス式海岸の、それぞれの土地もかなりやられたし、でリアス式海岸のね、その三陸地方沿岸の方々っていうのは本当に数十年に一遍ひどい被害に遭ってるわけですよ。私の子供の時の話ですけどね、昭和35年、1960年のチリ地震津波でも大変な被害に遭ってて、でだからこそあの大きな、ね、高い防潮堤があって、まあ、非常にこれはもう結果論なんですけどね、そういうもう立派な防潮堤があって、その土地のお年寄りなんかはね、いやおらいの防潮堤ここまで高いのね、立派な、それこそ万里の長城みたいな立派なね防潮堤があるんだから、はい、俺たちは大丈夫だと、とおっしゃって、その避難しなかった おじいちゃんが亡くなったりとかね、非常にね、あの20、30の意味で残念なんですけどね。で他方、私のところの仙台みたいに、その前回その平野部にの奥深くまで津波が来たっていうのは、ある程度来たっていうのはその100年200年に1回の頻度ではあるんだけども、古くは1000年以上さ遡るんですね。西暦で960何年ですけど、上岸の大津波っていうのがあって、でその時の記録というのは、あの記録というか伝承が残っているし、それから地層でもってですね、あるとここまで津波が来たんだっていうのがね残ってるんですよ。たまたまこれはあの別なところで、あの正論で書いたんですけれどね、私の出身校の高等学校の理科の先生をされているある理科あの先生がですね、毎年毎年あの高校の1年生を引率して、いわゆるそのあの僕らの時代という生物学と地学のこう、あとは地理の合同、総合学習みたいなのがあるんですよ。小崎先生っていうね、私も大変親しくしてる立派な先生ですけどね、で子どもたちに毎年その準研といって、その総合学習の時にね、あのもう海も見えないような、まあ高城っていう町があるんだけれども、であるところの地層にね、その1100年前の津波の爪痕が残ってるわけですね。多分貝殻とかね残っててね、でその高校生に語りかけるわけです、君たちなと、ここまで津波来たんだぞと、その自分が生きてる間は来ないかもしれないけれども、君たち若者はね、夢油断するなと、ここまでその1100年前に上岸の時代に津波が来たっていうことを君たち覚えておけよな、毎年毎年高校生にそれを、その野外実習で、言ってるんですよ。でそれはまあ私の出身校のね、ある高校の理科の先生の話なんだけど、町の郷土史家のもう80近いあの郷土史家の、これまた学校の先生なんですけどね、やっぱそうやって1100年前の津波の大被害を、からその江戸時代を含めて数百年単位でその郷土に残っているいろいろな爪痕、あるいはエピソード、伝承を全部整理して、こういう平野部だからといってね、安心できないとっていうのは、まあ、不幸にして仙台でも、まあ、残念ながら数百人の方は亡くなったんだけれども、平野部に来る津波なんてのは大したことないというふうにね、ややこう油断をしてたわけですよ。津波っていうとそれこそ南三陸町ね、志津川とか女川とか気仙沼とか陸前高田とかね、まあこういった町々がみんな被害に遭ったんだけども、宮古とか釜石とかね、リアス式海岸の人たちの話だと、俺たち仙台平野はまあ来ても大したことねえと、こういうふうに、まあ、それは私自身にも大いにこうじくじたるところがあるんだけれども、ある種こう油断をしているところがあって ねでいくつかの浜で、まあ、大変な被害が出たんだけれども、その津波が来るまでに、その揺れが収まったのは大体2時50分前後で、 津波が来たのが3時半とか3時45分とかね、大体まあ40分から1時間ぐらいの後に、その間に例えば若林区の荒浜小学校だったら、荒浜小学校の鉄筋コンクリート4階建てのその構造物は見事に津波の跡も残ってるわけですよ。で、私そこに3月の下旬でしたかね、4月の上旬に、まあその視察に行ったんですね、あの国会議員の方がご案内してね、そしたら2階の膝上ちょっと、だいたい70センチぐらいのところに水が来てるんです、来てたんです。でそれはもう全部こう、残ってるわけですね、跡がね。ってことはその鉄筋コンクリート4階建ての荒浜小学校の実際3階と4階と屋上は全く問題ないわけですよ。で実際その荒浜集落から何百人の方がそこに避難をして、で翌日以降陸上自衛隊のヘリコプターで救出されて助かってるんです。
あ、屋上に。
そうなんです。ということはね、これはもう本当に熟知だとこあるんだけど、そのもう終わった話なんだけれども、はい、その荒浜だったら荒浜集落のお年寄りから赤ちゃんまで、ご病人の方まで含めてね、40分以内にその荒浜小学校の少なくとも3階から上に避難してればね、理屈の上ではですよ、理屈の上では全員が助かった。
そうですね。
だけどそれは行政の方にもいろいろ責任もあるだろうし、住民の方々もね、まあまさかそのだっておじいちゃんとかひいおじいちゃんの代にはそういう津波来てないわけですよね。ってことは人間の記憶っていうのはある意味でこう何ていうのかな、まあ儚いもんだから、1100年前のことっていうのはもちろん知識としてはご存知かもしれないし、私も知ってたけれども、その数百年単位ですら忘れ去られる、まして数十年単位にそういうことがね起きてないとなるとね、やっぱり残念ながら人間の記憶っていうのは非常にある意味で弱いものだから、まあ大丈夫だべと。で例えばそれぞれのお家の2階に避難したとかね、でもちろん中にはやっぱりちょっとまずい、これは危ないと思って仙台東道路っていうね1キロぐらい離れたところまでなんとか逃げようとした方もいれば、まあさっき言った私の同級生のようにもうそんなこと津波のことなんて考えずに周りの家をね一軒一軒歩いてるような人も、本当にね二重三重の意味でね、なんていうかな、悲しいことでしたね。
今その避難関係のあれで裁判が起こされてますね。
とりわけ石巻市の大川小学校のケースですよね、70人ぐらいね、
それ以外にも
先生方
あるみたいです。
で、まあ、非常に悲しいことなんだけども、その難しいんだけども、あの時こうしてればああしてればっていうのはもちろんあるんだけれども、そのあいつらのせいで俺んとこの子供がね助からなかったとかね、学校の先生は何やっとったんだとかね、教育委員会のマニュアルがおかしいんじゃないかとかね、で確かにそういうところはあると思うんです。だけど確か数週間前に産経新聞で私の尊敬する園彩子先生がね書いておられたんですけどね、そうやってもう終わったことについて あいつが悪かった、誰々の責任だ、そうやって非難合戦をね、やってるではいけないと思うんですね。もちろん責任は特にとりわけ行政なり教育委員会なり学校の先生方の責任っていうのはもちろんあるんだけれども、 それをやみくもにそのあいつらがけしからんあいつらのおかげでっていうことだけではいけないわけで、やっぱりそのコミュニティ全体としてその子どもたち、いざ震度6、7の地震が来て大津波が来た時にとにかく一目散に山に逃げるんだとか、その例えば学校の裏側から山に逃げるね、その道がもし整備されてないんだったら、もしその市なり教育委員会がちゃんとやってくれないんだったらね、そのまさにコミュニティでもってね、そういうのをやるべきだったかもしれないし、
なんか昔から言い伝えというか伝電庫っていう言葉が残ってて、いざという時は 必ずそれぞれに逃げなさい、
帰り見ず自分だけが、
その類のエピソードは岩手県でも宮城県でもたくさん残ってるわけですよ、うん、時にはどこだったかな、栃木県だ群馬県の学校の先生が三陸の方にその出張で来られて、その子どもたちに授業で、とにかく津波の時は一目散にこういう経路で山の方に逃げなさい、で現にその子どもたち助かってるわけですよ、
そうらしい
です、ギリギリのところで、でその子どもたちとその指導してくれた先生とが本当にもうあのよかったよかったってね、再会してる場面がテレビで流れてましたけどね。
そうですね、いやでもそのまあタラレバの話っていうのはまあかなり禁句な部分もあるんですけれども、さっき言いましたように結構その 3.11 の僕はすごく印象だったのは、地震学者が動員されて結構テレビに出てた時にですね、その中にあの日本は地震予知にも非常にこう力を入れてますし、あのまあその地震学っていうのも非常に発達してるんですけど、やっぱりその中の一人の先生がこう津波を見て一言絶句しちゃって、無力だった地震学はって言ったんですよ。もうそれがねすごく忘れられなくて、こんなに進んだ世界最も進んだ地震学地震予知でね、そういう観測網があるわけですよ、何千億と毎年使って、で東海地震判定会東南海地震判定会って言って、危機があったら必ず中央防災会議がやる、で富士山の噴火だって全部 V を打ってですよ、ここまでやったのに無力だったと彼に言わしめたね、この地震は、うーん僕は何とも言えなかったですね。
あの古谷さんね、私の友人でもあるんだけど、東北大学 の今村先生っていうね、あの、まあ、地震学者というよりむしろ、ね、津波 の、その被害、例えばさっき申し上げたあのインドネシアのね、スマトラのアチェの被害とか、プーケットの被害とか、もう現地調査をして津波の実際のその被害がどうだったという分析をして、で仮にその三陸沿岸なり仙台の平野部も含めてね、はい、そのこれぐらいクラスの津波が来たらどうしよう、もうそれぞれの集落ごとにもちろん地図を見ながら、こういう経路でここまで逃げましょうとかね、で実際それに即してあの仙台市ももちろん一緒にやってましたけど、避難訓練もね、やってたんですよ、だけども結果としてはね、まあ、たまたま2時46分に地震が起きたから子どもたちの多くは学校にいたのでね、実を言うと仙台市内では児童生徒の、で亡くなった人はほとんどいないんだけれども、その今村先生がね本当にもう涙流れて涙流しながらね、あの NHK のインタビューに答えてね、本当に悔しいですと、いうことをおっしゃってましたけどね、
そうですね、
非常に残念でしたね。
あの東海東南海が先に来る、で東京大地震が来ると思っていったし、そういうふうに学会もやっていたと思いますし、もう来るとしたら東京だなと思っていたのに、まさか東北宮城沖とは、
まあ、どこで起きるかね分かんない、阪神淡路の時もそうだったし、神戸で地震なんかないだろうとみんな思ってたんですよね。
全くその通りですよ、
で例えば原子力発電所福島第一原発ね、はい、まあ、未だに大変なわけですけれども、まあ、これもね非常に残念なことですけれども、その福島第一原発に、その今までの予想を超えたね、大きな津波が来ることが大いにあり得るから、これはやっぱり対策をね早急に講じね講じなきゃいかんということをですね、例えばそのいろいろな国の研究所の、茨城県のつくばにある研究所の先生とかですね、警鐘を鳴らしたんですね。
そうですね、
でそれを、まあ、私の古巣の役所でもあるんだけれども、現在の経済産業省の、まあ、関係の、まあ、いろんな審議会なり委員会があってね、そういう場でその専門家の先生がかなり強い調子で警鐘を鳴らしたんだけれども、でいろいろ聞いてみると関係者は、まあ、それなりにいろいろ対策をやんなきゃっていうことで動き始めてはいたんだけれども、去年の3月11日には間に合わなかった、これも非常にあの残念なことです。
あ、そうですね、
であとは、まあ、あの原子力発電の問題については後でまた言いますけれども、少なくとも福島第一原発について言えば、その津波が来て、その防潮堤なり堤防を越えて水が入ってきた時に、 その緊急用の発電機が、その地下にあったわけですよね、でこれは要するに
低いところ
あった、アメリカの原子力発電所のシステムをそのまま地震国日本に持ってき、そのまま持ってきて、で それに疑問を持った人もきっと技術屋さんを含めていたと思うんだけれども、なかなかそれをその日本独自の地震国日本のスペックに変えることが結果としてはできなかった、非常に残念なことだけれども、逆に言うと発電機を例えば10メートルの高さに上げといて、その予備の電源を10メートルの高さで津波が来ても発電機は助かるという仕様にしておけば、まあこれも全部終わっちゃった話だけど、たらればの話なんだけれども、さすが日本の技術はすごいと、世界中にね、私たち その原子力発電所も含めてね、日本の技術はさすがすごいということに、なり得たのにね。
第二の方は1機だけ冷却用紙あの機が発電機が残ってたんで、それでまあ間一髪でしたけどね。
女川もね、
女川
はギリギリのところで大丈夫だったん
です、
まあ、これはその、まあ、私たち の、ね、あの地域の、まあ、電力会社だから、まあ、決して未備育するわけではないけれども、私がいろいろ聞いてる話では、当時の女川の、東北電力の原子力発電所を建設する段階で、やはりその津波に対する対応っていうのは、その非常にシリアスにね、その技術関係の方が議論して、もうその想定されるそれ以上の高さに、しておこうということで、そうも本当に50センチか60センチのところでセーフだったんですよ、
確かにそうですよね、ギリギリですね、
ギリギリで
ちょっと高台でしたよね、
もともとちょっと、あの福島とは違って少しこう、あの辺はリアス式海岸だから、発電所のサイト自体が海抜、若干高いところにあるにせよね、そう言っても海際のね湾のところだから、その海抜も高いけれどもリアス式海岸に来る津波なんだから、こうやってぐわーっとこう、ね、上がってくるわけですよ ね、
そうですね、
本当にもう20メートル30メートル上がってくるわけですよ。あ、水島社長とご一緒してね、あの辺の女川とか、南三陸、大船と釜石とね、ちょうど去年の今頃というか去年の3月の下旬から4月まで、たくさんのところもありましたけどもね、本当に返す返すも残念ですね、無念ですね。
いや、まあ、まあ繰り返すようにあさってで、ね、1年を迎えてしまうわけですけれども、いろんな人の人生というか、まあ、物質的にもそうですけど精神的にもいろんな人の人生を変えたりですね、っていうことがすごくあった1年だなと思うんですけれども、なんかそういった先生自身がそういう現地というか東北の人と触れられて、そういうお話とかっていうのは聞こえてくると思うんですけど、
まあね、この前宮和夫先生のゲストコーナーでもねちょっと申し上げたんですけどね、やはりね、いわゆるその地上波テレビも含めてね、メディアにはなかなか出てこない本音ベースのね情報っていうか、エピソードっていうかね、やっぱりいろいろ友人知己たくさんいますからね、聞こえてくるわけですよ。で一言で申し上げるとね、被災地の方々、例えば、まあ、私自身は私の実家も仙台市内で、まあ、津波来なかったところだけれども、実際に津波をかぶった、地域のね被災地の方々の現在の生活というのは本当に大変なんです、で正直言っても皆さんもう疲れ切ってるわけですね。
そうでしょうね、
もう家も含めてね、全財産を津波にさらわれてね、そしてもう仕事もなければね、
商店とかもなくなって二重ローンとか
次の希望もない、まあ借金を抱えてね、
はい、
で問題はその言葉の上だけじゃなくてね、その被災地の方々のこのと、まあ、言葉に言い尽くせないとか途端の苦しみっていうのがあるんだけれども、まあね、一言で言うとね、本当にもう皆さんね疲れ切ってるわけですよ、それでもちろん日本中あるいは世界中から寄せられたご好意に対して、私たち遠くの人間は、まあ私の親戚なんかも含めてね、本当に感謝してます、 で例えば台湾の、ね、方々が、ね、本当に総額で200億円近い、ね、ね、はい、義援金を送っていただいた、うん、でそれをマスコミ日本で、ね、まあ、メディアあんまり報道しないから、うん、それに代わってね、だってチャンネル桜とか
震災直後に台湾からの救助隊を拒否してますでしょ、ね、
本当にそうですよ
拒否したんですよ、中華人民共和国の方は確か受け入れてるんですよ、台湾は最初拒否してますからね、これあんまり言ってないけど
実はそうです、韓国もなんか救助する人が8人とか
台湾のね方々に対して我々は感謝してるし、まああえて申し上げればその政治的な対立をね、対立関係にある中国とか、まあ、これはいろいろなご意見あると思うんですけれども、とにもかくにも中国の温家宝首相は宮城県の名取市の閖上浜に慰霊のためにお見舞いに来ていただいたんです。
それはともかく
韓国の大統領もいらっしゃった、で我々もちろん被災地の人間としてそのもちろんあのチベットのダライラマ法王も、ね、いらっしゃった、はい、まあ、どうも仙台市はその面会を断ったらしいんですけれどね、あのどの国であろうと主義主張の違う国の、トップであろうと、あの本当に感謝してます、はい、でその上でね、あの、本当にもう疲れ切ってるわけですね、でこの1年、まあ、この今週にしてもね、いろんな番組を地上波のテレビで、ね、流してる、でもちろんその中には、まあ、なるほど現状はこうなってるんだっていう、その有益な情報を、ね、提供している場面ももちろんあるんだけれども、まあね、これ言い方難しいんだけれども、その要するにあくまで被災した立場の方々からすればね、あの東北地方の人っていうのはまたあまりこうご自分の主張とか意見とか、そういうことを少なくともその西の方の、日本のね西の方の方々に比べればね、あんまりこういわゆる自己主張っていうかね、言わないんですよね、
ちょっと寡黙な部分があると、
で本当に自分たちが困ってることはこういうことなんだ、本当にやってほしいことはこういうことなんだっていうのがあるんだけれども、その現在の民主党政権もあるいは、まあ、東京のというかね全国メディアのメディアもね、あるいはもう少し身近なところで、まあ、自治体の人も含めて、ね、そのなんていうのかな、自分たちが今本当に困ってることはそういうことじゃねえんだよと、いうことをね被災地の人たちなりに一生懸命言ってるんだけども、それがねどうもねちゃんと伝わってないのか、伝わってるけれどもそのテレビ番組にしろ政府がやってることにしろね、全く、まあ、まあ全くというか全部じゃないけれども、本当にその途端の苦しみを味わっている被災地の人たちにとってね、そのそんなんじゃねえよ違うんだよっていうね感じがものすごくあるんですよ。
実際あの義援金とかっていうのはきちっと行き渡っているんですか？
一頃相当にあの義援金の配分が遅れていました、
はい、
あのまあ大変申し訳ないけども、私がいた仙台市が一番遅れてたんですね、もうそういうせっかくいただいた義援金をねどういう基準で配分するか、どういう順番で配分するかっていうところで、こう普通の普段のいわゆる平時のルールでもってね、それをやろうとするから、当然そのこっちが先でいいのかとかね、後でまたいろいろ文句言われないかとかね、ある種のこうもちろん平等ってのは大事なことなんだけれども、そんなこと言ってる間にとにかく困ってる人を順番にね順不動で、まず本当にキャッシュがないわけですから、もうみんなお財布も、持たずに気の身気のままでとにかく山の方に向かって逃げろって逃げてきた人たちなんですよ。もう被災地で水島さんと一緒にたくさんの人に会った時にね、もう自分は財布も持ってきませんでしたと、もう無一文でとにかく今やってますと、そういう時にその平等だとかなんとかね、それは平時であれば大事なことかもしれんけれども、緊急時にそんなこと言ってられないわけですよね。どうもね まあ、あんまりその人がやってることをああだこうだ言ってばっかりっていうのは私は好きじゃないけれどもね、あの大きくずれてると思うし、なんといっても、まあ、だんだん本論に入ってくんだけれども、震災から11ヶ月経ってね、ようやく復興庁なる組織ができて、
はい、
その組織もどうもそのいろんな被災地から上がってくる案件をね、その平時のルールであれば、通常のルールであれば確かにアイデアが煮詰まってないとか現実的じゃないとかね、いろんなことあるだろうけれども、そんなこと言ってる場合じゃないわけですよね、で平時のルールでもってこれはそのアイデアが煮詰まってないとか、これはねその検討が足りないとか言って、宮城県については大体もう 半分ぐらいに査定されちゃったわけです。私もよく知ってる宮城県知事の村井さんが本当にあの普段温厚な人なんですけどね、ものすごく怒ってましたよね。
なるほど、
まあ、あんまりこうその、まあ、ここは日本文化チャンネル桜だから私も一緒になって、その民主党政権がけしからんずっと言ってるんだけれども、あのそういうことがありびいてもね、あのやっぱりね違うんだなっていうのがあって、
この震災からだいぶ経ってようやく復興庁ができて、でやっぱり素人目から見てもやっぱり復興、まあ瓦礫は片付いてるんでしょうけれども、ゴミとかはね、
瓦礫も片付いてないです、
まあ、その
そう
合計で2500-2600万トンあるんだけども、とにかくあの本来の想定は5メートルぐらいの高さで瓦礫をまずその一旦ね、集めておきましょうって、もう大体20メートルぐらいになってるわけですよ、そこからもう煙がね立ちそうになるわけですよ、だからその自然発火しないようにね、いろいろあのなことやってますけれどね、
それあの素人の目に向いてもそういう状況があって、ちょっと復興がとても進んでるとは思えないような部分が、まあ僕みたいな人間にも思うんですけれども、それは なんでなんでしょうかね。
たくさんの理由あると思いますけどね、
はい、
でもまあ、私も、まあ、チャンネル桜で何度か申し上げてるけれども、
はい、
やっぱ去年の3月11日その日、はい、あるいはそれ以降ね、日本の内閣総理大臣が菅直人氏であったと、これはね、やっぱり日本人にとってね、日本の国にとってね、これ前回の宮さんの番組で申し上げた、これほどねアンラッキーなことはなかったですね、だけどそのアンラッキーであるっていうのは別にその神様はそういうふうにお示しでそうなったっていう側面もあるだろうけれども、菅直人氏あるいは民主党政権を選んだのは私たち日本人なんですよね。
そうですね、
まあ、間接民主制だから菅直人氏自身を我々は直接大統領みたいに選んだわけじゃないけどね、少なくとも菅直人氏を、まあ、本当は呼び捨てにしたいくらいだけども、菅直人氏を選ぶ、そのリーダーとして選ぶ、首相候補として選ぶ民主党を選んだのは私たち日本人ですよね、これはね、あの最近の産経新聞で拓殖大学の遠藤浩一先生がね、そういうことも含めてその天が私たち日本人や日本の国にね与えた、与えたもうたね、そのもう運命的なその、試練であるということをね、遠藤さんおっしゃってて、まあ、まさにその通りなんだけども、まあ60年か70年遡ればね、300万の方がね、命を落とされてる先の大戦のことを思えばね、まあこれぐらいで、あの私たち生き残った私たちがねへこたれちゃいけないと私も思うし、まあ皆さんもそう思っておられると思うけれどもね、まあ少なくともその60年以上のいわゆる日本国内のそのまあ狭い意味での平和をね享受してきた私たち日本人にとってね、やはり去年の3月の時点で あのような総理大臣を今更解説不要ですよね、もう全てにおいてもう判断を間違ってるというか、もうそもそも菅直人氏が総理大臣であることによってどれだけ私たち日本人がね、その被害をね被ったか、だけど それを選んだのは返す返すも日本人であったというね、
私も去年 5, 5月にあの被災地取材し、はい、させていただいて、でその時に山本町 の、 あの町長さんとお話しさせていただくことがあって、はいはい、その時あの山本町は割とこう早くにあの、まあ、現金が町民に行き渡っていて、で、自衛隊とすごくこう連携が取れていて、あのいわゆるこう救出みたいなことはもう自衛隊の方に、ああ消防の方とか警察の方とかとこう連携を取りながらできるように、その町長さんが自分のブレーンで普段からなんか自衛隊の方と仲良くしてたみたい で、 で自分のブレーンで全部こうまとめてでやったので、すごい早かったんですよ。でその時に、あやっぱり誰が上に立ってるかによってこれだけの差があるのかっていうのをすごく感じて、でその時、まあ、国レベルで言えば菅首相だったわけじゃないですか、だから本当になんか私たち生き残った人は誰を選ぶか、その自分たちが東北の方たちの身代わりになることはできないわけだから、誰をどういう人をトップに据えるのかっていうことくらいしか私たちにはできることがないだなと思って、私もあの政権交代してほしいって強く思ってましたけど、はい、まあでもそれすらもできずに今、
ね、山本町のね町長さんの本当に立派な方で、はい、私も存じ上げてますけど、まあ、三島社長がね大変あの称賛されてるように、あのいろいろその避難をするね仮設住宅にどういう単位でどういうグループで移住しましょうかっていう時に、
はい、
本当にそのコミュニティのある意味でその大事なね本質をその尊重して、そのコミュニティの結束が失われないような形で、多少順番はねそのずれるかもしれない遅れるかもしれないけれども、それを尊重した形でその割り振りをしたんですよね。そういうこともできる首長さんというのはそう何もいなかったわけですよ。みんなこう機械的にね、で一見その例えばお年寄りとか子どもさんとかも優先しましょうと、それ自体はその側面においては正しいかもしれないけれども、ある意味でそれと同様に大事なコミュニティの結束とか、そのご近所のね、方々のコミュニケーションとかね、やっぱりその生身の人間の集団なわけだから、私たちの社会っていうのはね、そういうことをその無視して機械的にその何歳以上の方とかね、何歳以下のお子さんとかね、で残念ながら それをその条件を満足してればそれでとりあえずいいやっていうのはね、残念ながら別にその個別の首長さんを責めるんじゃなくて、そういうある種のこう言えないけどマニュアル的な物事のね、その判断というかさばき方っていうのが今日本中で当たり前みたいになっちゃっててね、まあ、それをまあ私たち身近なところでは三島社長がそう、まあ、ある意味で厳しく指摘してるわけですよね。でもそういう山本の町長さんみたいな立派な方もいらっしゃったということですよね。で菅直人氏を選んだのは私たちに有権者ではないんだけれども、まあ、国会先は民主主義の難しい問題なんだけども、菅直人が選ばれるような民主党を選んでしまったという意味においてのね、私たち国民の、結果責任っていうのはね、これは避けられないところだと思います。私自身はもちろん、あのそういう政党には入れなかったけれどもね、まあ、だけど、全体としてはそういう、国民の、ある種の総意としてそういう判断をしてしまったっていうところを、だからもう済んでしまったことはもう覆水盆に変わらずだから、このことから私たち日本人がね、あるいはもう少し狭い意味と有権者が、やっぱ学ばなければいけないと僕は思いますね。
あの、まあ、1年が、まあ、過ぎて、はい、まあ、僕もあの、まあ、被災地にはちょっと縁とかはないんですけれども、まあ、日本人としてすごくこう、まあ、心を痛めますし、はい、まあ、復興っていうのが、まあ、素人目にも今言ったように遅れて いる一方で、やっぱりこう民間のボランティアとかあの民間 人によるその心のケアっていうのがすごくこう伝わってくるのがあって、今日もあのラジオでやってたのは南三陸町の事例が紹介されていて、あそこはなんか結構こう町の中心が全部流されちゃって、病院も学校も役場も全部ない、全部すべてもう中心部がすっぽりなくなってしまった。 でそれで東京の大学生がその生き残った子どもたち中学生とか小学生の子に英語とか数学を教えるボランティアをやってるそうなんですよ。でそのなんか旅館かもう唯一流されなかった旅館かなんかをまあ寺子屋みたいにして、でそれですごく素晴らしいなと思ったのはもう生半可な学生さんじゃなくてなんかね、センター試験で85点以上取れないと講師になっちゃダメなんですって。
へー。
でそういう子がもう本当にもう都会でも受けられないような家庭教師みたいなことをやって、でボンボン今高校に合格してるんですって。
へー。
すごいいい学校にねそのこの1年で頑張って、でその一人の女の子が私はもう大人になったら絶対東京に行って弁護士になる、で必ずその後に南三陸に帰ってくるって言って、なんかすごい偏差値70ぐらいの学校に合格した女の子がいるとかね、だからそういうのを聞くと両方素晴らしいなと思いますね。あともう一つあれだったのはやっぱり心のケアで、まあ物質はまあ建設すればなんとかあれですけど、心の傷っていうのはなかなかあれらしくて、その被災者の中でもその流されていった死んだ親御さんとかねおじいちゃんとかがこう枕元に立つんだと、その時に一番ケアするのは行政じゃなくて宗教家なんです、お寺の人とか。でところがそれがね仏教とか神道とかその宗派を超えてそのケアに当たるらしいんですよ。
でいや、うん、なんかそれってすごく、うん、まあそういうのが必要だと思うんですけど、なんかすごい不安もあるのはなんかいわゆるカルト集団だったりとか外国を起源にするなんかものすごい一神党でものすごい強いものを持った宗教だったりとか、そういうのすごい心配ですよね。
そういうの入ってこられると、まあこの事例ではキリスト教のその牧師さんと仏教の、うん、お寺の人が共に祈っているっていうことを、まあ、言ってましたけれども、うん、まあそれはいい事例なんでしょうけどね、まあもしかしたらそういう心の弱いところにねつけ込む人もいるかもしれませんよね。それは問題ですよね。なんかその被災地じゃなくてもそういうのありますよね、その震災詐欺みたいな。
そうなんです。なんか、うん、結構女性目線から言うと大阪あたりからこう、うん、いわゆる風俗関係とか、うん、水商売関係の人が東北地方の、はい、まあ、女性を、まあ、スカウトに
来るとかって、そういうちょっと報道がね、本当かどうかちょっと分からないですけど、ね、
でも本当に復興が遅れてて手元にそういう、
みんな仕事ないわけですか、
仕事もないし現金もないってなった時に、うん、家族を助けるためとか、うんうん、そういうことで行く人も結構いるっていうのを聞くので、
まあ、東北地方というのは歴史的にまたそういう類のね、うん、エピソードっていうか、うん、たくさんあるわけですよね。昔、まあ、お米がね取れなくて飢饉になってね、不作で、いわゆるまあ卑怯な言葉で言うと娘を売り飛ばすわけですよ。そういうことが、まあ、例えば1936年の226事件のね背景にあったとかね、まあ、私たちそれは歴史の出来事と知ってるし、例えばメディア映像の世界でもね皆さんご存知のおしんっていうのはね、要するにその食えなくなった農家が娘を、まあ、奉公に出した。でこの娘がもう国弁で、努力してね、ある種のこう成功物語を築いたっていうね、これは惜しいんですよ。だから東南アジアで惜しいっていうのはスーパーヒロインなわけですよね。
はい、
もう少しねこう身近なっていうか現実的な話に戻すとね、さっきお話ししたように南三陸町の町長さんって私もよく存じ上げてる大変立派な町長さんです。ただ先ほど言ったその職員の方がね、まあ亡くなったんでその管理責任がどうたるこうたるとか、まあ、いろんな問題原因あるんだけども、私が今申し上げたいのはね、その去年の秋ですけどね、その仙台にの八木山動物公園というところにそのパンダをね誘致したいと、と言って、まあ、今の仙台市長とかね関係者、いわゆる中国、の息のかかった人たちがね、まあ、わしわしやってるわけですね。でその時に、 もう全部こうもうシナリオができてるんだろうけれども、被災地のミニ代表である、ね、南三陸町の町長さんに、うん、そのテレビ局がインタビューをして、はい、町長さんどうですか、はい、で聞かれた方の町長さんはね、多分ですよ、はい、まあ、直接本人に今回聞いてないけれども、はい、まあ、正直言ってそのパンダなんかどうでもいいと思ってるわけですよ、うん、まあ、そんなことよりもまずうちの町の、ね、南三陸町、うん、なんとかせないかん、はい、さっぱりその復旧も復興も進まない、はい、もう大変な状況の中で仕事してる、その時にテレビ局から仙台市動物園に中国からパンダをね呼んでくる話があるけど、はい、どうですかって、はい、そしたらその南三陸町のね町長さん、もともと仙台商業出身の野球の選手ですけどね、はい、立派な町長さんなんだけど、いやそれはパンダが来たら被災地の子どもたちにとってね、とっても、まあ、その勇気づけられるんで、まあ、ぜひね、いいですねと、
うん、なるほど、
そういう話はいいですねと、うん、そう言わざるを得ないわけですよね、
まあ、そうですよね、
うん、でまあ、日本中であの報道をご覧になった方、その被災地の町長さんがねまたそんなこと言ってね、うん、何言ってんだとお思いになった方たくさんいらっしゃると思うけれども、僕は、まあ、たまたまご本人を存じ上げてるってことを差し引いてもね、そういう被災地のその窮状にねかこつけて一部のその中国と迎合した、あるいは中国のね、まあ強く言うんだけど、本当に中国の総区となってね、もう中国に一体どういう借りがあるのかね、何をそのしたのか知らんけれどもね、本当にそのもう中国のね使い走りとなってそのパンダパンダってやってる人たちがいるわけですね、で、まあ、誰がどうこうとは言わないけれども、その時にその被災地の世論を代表する声としてね、一番その被害の大きかった、まあ、たくさんの町があるけれども、そのまあ代表の一人であるね南三陸町の町長にマイクを突きつけてね、はい、その仙台にパンダが来るのどう思いますか、でこれはもう時の民主党政権の関係者とか、まあ、自民党のある親中派の代議士なんかも関係してるわけですね、これ、宮先生の番組で申し上げたけれども、はい、今日名前言わないけれども、
いやいや大丈夫です、
私から言わない
と、ね、
浦井さん言ってほしい、でマイク突きつけられてね、それはねそのいやパンダが来たら子供被災地の子どもたちもね、まあ、元気づけられるよってね言わざるを得ないですよね、本当にねそういうシナリオを書いてね、うん、実際その実行している、まああえて言うとね輩、うん、そういう輩に対してね本当にねもう腹渡の煮えくり返るような怒りを私は覚えましたよ、うん、
やっぱパンダは
本当に
パンダか確かに可愛いと思いますけど、
ただこれはもう同説ある、うん、パンダって実は猛獣だから目を見ると結構怖いとか、ね、怖
い、それもそれで僕は可愛いと思ってるんですけ
ど、でそれはパンダが可愛いかどうか別としてあの宮先生の番組で申し上げたように、あれはその日本に多分7つ目になる総領事館を、まあ、今候補地としては広島と仙台なんだけれども、総領事館を設置し、でやがてというかそれと同時並行でその総領事館が地元の広いね土地を中国政府がその日本のあれですか、その私有地なりこういう国有地なりね、仙台市の私有地なり、で新潟で実際そういう小学校の跡地を買おうとしたわけですね、それを新潟の方々がそれはおかしいっつって抗議をして、でほとんどその中国べったりの市長もさすがにこれじゃまずいと思ってその話は一旦白紙に戻した、そしたらなんとそのもうまさに地元のその不動産業者がですね、もう新潟市民の分からないところでね、これまた1万平米以上の土地の売却契約をもうしちゃったんですよ、でこれはこの前国会でも問題になってね、まあ、新潟の方が大変怒っておられるけれども、そんなことが起きてる、で名古屋でも同じようなことがあるんだけど、実を言うとこれは皆さんご承知のように河村名古屋市長がその中国にはご遠慮いただきたいと、もうスパッとおっしゃったわけですね、で河村さん今 いわゆる軟禁の問題のことでいろいろ叩かれてるけれども、まあ、私も河村さんにぜひ頑張ってほしいと思ってるんだけども、ね、名古屋とか新潟でそういう状況があるもんだから、中国側もその教訓に学んでね、仙台なりあるいはゆくゆく広島なりね、総領事館を置こうで、ゆくゆくその土地をね1万 何千平米買おうと、で地元の人から反発が起きないようにいろんな形でいわゆる地元の世論工作をしてるわけですよ。その先兵がなんとパンダなんですよ。パンダそれ自体は可愛いかもしれない、まあ可愛くないっていう人もいるけれどそのパンダのところに目を奪われて、あパンダが来る、可愛い可愛い、
ただのクマじゃん、
それからあれは漢字で熊猫って書くのが猫の熊かな、ね、そのパンダそれ自体は可愛いか可愛くないか、まあ人によって評価は違うけれども、それだけの問題じゃない、その後ろにどういう問題があるっていうかっていうことを、
なんであんなものをありがたがるのか、
知ってても言わない、知らない人は知らない、知ってても言わない、どうしてかっていうと、みんな中国といろんなビジネスやってるから。
だからそうですね、まあまあ
本当にね、
パンダを日本で養殖っていうか、なんていうんですかね、
国産養殖ですか、
国産パンダ、まあ、うなぎでもないから危ないよ、
どっから繁殖してるでしょ、あの和歌山
だったね、だったら輸入してありがたがんでもいいと思うんですけどね。
あれだけど年間上の動物園のケースで言うとね、一つ買いで8000万円ぐらい払ったんですよ。それから厩舎も建てないかんし、それから餌代ね、あの笹の葉っぱを、あの上の動物園にいらっしゃるとね、あのさやさん嫌いだから行かないだろうけど、パンダ行ってくださいよ。
嫌いなんですけど、
もうずっと笹の葉っぱでむしゃむしゃむしゃむしゃずっと一日中食べてる。
どうして草であんなに大きくなるのか分かんない。
そこが可愛いですよね。
でもああいうなんか、あんな年間 何億円とかってかかるものを借りて、
もちろんいろんな経済効果があるでしょ、きっとね、あるんですよ、あると先代者説明してんだけれども、そういうことを差し置いても、あのそういうプラス、その部分でプラスがあったとしてもね、その裏に中国政府なり、その中国共産党のね、どういう意図があるかっていうことをね、まあ、こうやって宮先生とか私とかいろんなところで三島さんもね、おっしゃってるわけだけれども、
どうして日本の土地が買えるのかっていう、
だって日本の中国各地にある大使館なり総領事館は1平方センチたりともね、中国政府はそれを土地を売らないんですよ、日本に。
そうです、
だからいわゆる相互主義っていう考え方あるんだけれども、じゃあ相互主義を仮にその7対7とか6対6とか認めるとしたするんだったら、じゃあ中国側が日本の在外公館、大使館なり総領事館に土地を1平方センチも売らないんだったら、日本だって中国の在外公館、総領事館に対して1平方センチメートルたりといえどもね、国有地だろうが私有地だろうが民有地だろうが売っちゃいけないんですよ。それはもう法律でやるか政策判断としてやるかは別だけれどもね、毅然とというか普通に、現にアメリカそうやってるんだからやればいいのにと思う。
でもあれですよね、昔バブルの時も逆に日本が同じことを言われてましたでしょ、ハワイとかサイパンとかアメリカに土地を買ってジャップが侵略してくるんじゃないかって言うんですけど、日本の場合は単純にその投機として買って、そのなんかこう政治的な意図はなかったわけですよね。
侵略しません
。そうなんですよ。そこがね、一番中国と違うところ で、
そうです、ね、
あのバブル期の日本の土地の買収って、その完全に土地 の、 そのなんか絵買うのと同じようなあれで、その背後になんかこう政治的な意図ってのはなかったわけですよ。
あの宮先生がそのことを時々ね、おっしゃるんだけど、あの麻生総理、麻生元総理、私大変好きな政治家なんだけども、要するにニューヨークのロックフェラーセンターの土地を買うのをね、実際日本企業やってきたんだから、まあ中国との間もある程度のことはしょうがないんじゃないかという趣旨のことをまあおっしゃったらしいんですけれどもね、それはその中国との場合とね、アメリカのニューヨークのど真ん中のビルなり土地を日本企業が買うのとは、その感情的な目は別としてね、その本質的な意味で全く違う、状況、
まあ、当時はアメリカ人はなんかこうアメリカの象徴がね、ジャップに買われてしまったっていうふうに、
フェラービルです。
でもその今日本のもんじゃないですかね、また売却され
てます。やっぱり日本が、あの日本の経済力がもう非常に強い時期だったから、その時は私アメリカにいましたけどね、やはりそういうやっぱりアメリカ人っていつもこう自分が一番じゃないと気が済まないっていう、 まあ、いい人も多いんだけれども、そういうメンタリティーを持った国民だから
でもそれにしちゃって当時 そこに日本 その国策とか政治的な意図はなかったわけですよね。
単純に買ったわけでもない、それにビジネスとして買った、
それと中国は本当に全く違うんですよ。中国の土地買収問題っていうの
はもう明らかに戦略的に、
はい、ですよね。
その町のど真ん中から、ね、古谷さんは北海道だけど、北海道の水源地までね、やってるわけですよね。
そうですよね、なるほど、もう一応もうこんな70分ぐらい過ぎてしまいましたけど、
すいません、
いえいえとんでもないです、とんでもないです。あの最後ではないんですが、あの一応あのまあ地震津波の話とか被災地の話ありましたけど、まあ実はこの地震、まあ間もなく1年ですが、あの原発事故の問題も実は、はい、切っても切れない話で、まあ、原発事故は正確に言うと14日とか15日に爆発してるんで、もうちょっと1年ではないんですが、まあ、ほぼ1年ということで、ちょっと原発事故の話ももちろんこの地震に関わってきますので、先生どうでしょうか ね、
まあ、この問題の辛いところはね、はい、要するにそのデータの蓄積が圧倒的に足りないわけですよ、大変不幸なことなんですけどね、はい、要するにそのいわゆる核分裂というそのある種 その原子レベルの反応によって、それが人体にどういう影響をその瞬間に、あるいはその後数ヶ月、あるいは10年数十年単位で与えるかっていうことについての客観的なデータがね、あまりにも足りないわけですね。で、日本人にとっては非常に不幸なことなんだけども、私たち自身がそのなんていうの、その非体験、者であるわけです、今でもそれは広島であり、はい、長崎であり、南太平洋のビキニ環礁であるわけですね、でその、まあ、最近においては、旧ソ連のチェルノブイリの事故があったりとか、あるんだけども、そのデータが圧倒的に足りないんですよ。したがってその科学的根拠、十分な根拠を持って、これぐらいしか放射能出てないから、その安全であるっていうことをぜひ言っていただきたいし、現にそういうことをおっしゃってるその専門家の方たくさんいらっしゃる、と同時に、いやそんなことはない、例えばその放射線であってもね、いろんな種類があって、例えばその例えばアルファ線とかベータ線とか、紙一枚で遮蔽できるような放射線であっても、一旦体内に入っちゃうとね、そのセシウム原子なり、
内部被曝ですね、
から内部被曝で、これはその DNA にねダメージを与える、いやだけど DNA には修復機能があるとかね、いろんなこう賛否両論があって、私たちその科学サイエンスにその素人の人間からすると、どれが正しいか本当のところは分からないわけですよね。公平に見て そんなパニックに陥るほどのものではないんじゃないかという気を私個人的にはしてるし、あの玉上閣下はじめね、あの北海道の高田先生とかね、おっしゃってることに非常に私はその共鳴する部分は多いんだけれども、なかなかその残念ながらそのサイエンスの世界、そもそも原子力発電所もそうなんだけど、絶対安全ってことはありえないわけで、っていうことは絶対安全とは言えない、そのある種の危険なりリスクを持っている原子力発電所、あるいは原子力技術っていうのがあって、だけど私たちの今の人間社会、とりわけ先進国の日本であるところの日本の私たちの経済社会を支えていくためには、ある程度リスクのあるものであっても、それをその許容というか需要というか、その利用せざるを得ないわけですよね、これはどう考えても現実的には全体として間違いのない判断だと思うんだけれども、問題はその客観的なデータが十分揃ってないし、データが揃ってない以上いろんなリスクがあるんだけれども、その闇雲にとにかく原子力はけしからん、原子力は危ない、原発は全部止めろ、これがそのいわゆる旧左翼あるいは新左翼の人たちによってほとんどその今までその静かになってた人たちがもうここ一番とばかりにね、 その声を上げて、まあ、私の古巣の役所であります経済産業省のね、経済産業省にの私の同僚たちも、まあ、大いにじくじたるところがあるんだけれども、あそこの霞が関の交差点にもう去年の春からね、もう1年にわたってそのテント村ができて、もう不法占拠してるわけですよ、まあ、たかだかあのその霞が関の街角の風景には過ぎないけれども、はいはい、そういうある種 その日本の国が何とかかんとか動いているシステム、それ自体をぶち壊しにしても構わないっていうか、もうぶち壊せという悪意のがあるとしか思えないようなね、グループに主導権を完全に奪われてしまっている、
まあ、
これ非常にね、本当に大変な危機的な状況だと思います。
僕はやっぱり1年経って最初あの原子力発電所の事故の時はもう日本がねどうなっちゃうんだろうと思いましたけれども、まあ、1年経ってだいぶ冷静にいろいろ勉強してきたんですけれども、あの放射線が体にいいかどうかというのは自然科学と医療の話なんですよ。でそれとね、原発行政がごっちゃになってる気がするんですよね、放射線がいいかどうかとか放射線が悪いんだっていうのは自然科学の話で、それと原子力政策がいいか悪いかっていうのは別の行政の話なんで、それをね、右の人も左の人もごっちゃにしてる人が多いんですよ。それがこの1年間すごくなんか浮き彫りになってきたなという気がしますね。
自然科学とか医療とかの方でも学者さんでも意見が分かれてるので、もはやもう私たちには何が正しいのか分からないっていう、実際にまあ5年10年経って見た時に初めて分かる、
別に、ね、放射線に限らず自然界のありとあらゆる現象っていうのは、私たちそのただの生き物であるね、ホモサピエンスか人間にとってね、プラスになることもあればマイナスになる、もう引きのところ言えば食べ物がそうですよね、どんな栄養素だって取りすぎたら良くないわけだしね、そのプラス面とマイナスの面がある、その微量の放射線自体むしろプラスになる、だからラジオ門線がある、多分私は直感的には正しいと思うけれども、それに対するまた反論もあるわけだし、その僕は古谷さんが非常にこう本質をとらまえてると思うんだけど、その次元の問題と、だけど今私たち その社会、まあ、経済っていうとかえってその話がおかしくなっちゃうんだけど、まあ、社会っていうかね、私たちの世の中ね、を支えているその基礎的なもうなんていうの、その基盤というか構造なわけですよね。
インフラですね、
はい、インフラだ、はい、うん、あのでその無責任なことを言えばそんなのなくたって細々とねろうそくの火を灯して、それこそ縄文時代に帰るようなつもりで生きていけばいいと、まあ、まあ別にそこまで極論にしないにしてもそういう考え方ってありますね、はい、江戸時代のエコロジーの世界で生きていけばいい、それはだけどその好むと好まざるとに関わらず、私たちは今江戸時代の生活に戻れないわけですよね、
はい、
明治時代にも戻れない、現にこうやって電気をつけてね高校としたところで、それが悪いと言ってんじゃなくて、私はそういう文明のその科学技術の成果なりをベースに今生きてるんだから、急に江戸時代に戻れたってそれは無理ですよね、
はい、
200年かけたら戻れるかもしれない、100年だったらひょっとして戻れるかもしれないけどね、私たちは名古屋の人間としてその一人一人の命、赤ちゃんからお年寄りまでね、一人の生命命を与えられた自然界あるいは社会的経済的な物理的な条件の中で私たちの人間生活を営んでるわけだから、そのなんていうか本当の意味での安全性というか安定性っていうのをね、無視してね、もう原発は危ないからやめちまえと、だってドイツは原発をその脱原発でやってますっていうけど、いざっていう時には隣のフランスからもうあの供給をいざっていう時には供給を受けますっていう約束事はね、どこまで守られるかどうかは別としてちゃんとできてるわけじゃないですか、もう全くドイツの場合と違うわけですよね、
ただまあ僕は一つだけ言うのはやっぱり国土をやっぱり一部といえ汚してしまった責任は官とかには取ってもらわないといけないと思います。
それはあります、
それは僕は絶対あの許せないことですね。
僕はその原子力行政、私自身もその直接あるいは少なくとも原子力直接担当してないけど間接的にね、そういう立場にいたし、それから東京電力のいろんな意味での二重三重の失敗というのをね、決してあのー なんていうのかな、その認める、善にすることはないんで、その点において僕は古谷さんと同じ意見だし、なんていうのかな、単なる精神論ではない反省に立ってね、まあ、ここから先は古谷さんの見解違うかもしれないけれども、その 100% っていうのは難しいけれども、当然のことは最大限の安全性の確保の努力をした上でね、そのもちろんそのいろいろな、その間違いの、その本当の真剣な反省に立ってね、原子力をその私たちの人間社会の基盤としてね、インフラとして利用せざるを得ないという現実は、私はあの直視すべきだと思ってるんですけどね。
現実的にはそのインフラとしてはあのどうなんですかね、その原発がないとというか、今結構止まってる状態じゃないですか、いろんな
ところ大変なことになりますよ
今のところはこう冬をまあ越しましたけど、実際はどうなんですか、
それは経済的に
も続けていくことは不可能、
私は不可能だと思いますね。というのはその現在の日本の、日本というかその現代の科学技術でもって、その原子力というエネルギー源に相当程度依存しているという実態があって、それを短期間に例えば風力なり地熱なり、まあ当時は石炭とかそのいわゆる化石燃料系のものをね、まあ最大限動員するにしたって、どう足し算してもですね、あのそれは満たされないんですよ。いや、もちろん満たされないんなら需要の方を減らすしかないという考え方ももちろんあるし、それは最大限やるべきだろうけれども、その時間軸っていう要素がものすごく大事でね、ゆくゆくその次のエネルギー源、安定的なエネルギー源、例えばまあ技術的には非常にしんどいんだけれども、例えば将来によっては核融合とかね、いくつか その有望なエネルギー源あるんだけども、当座実用化にはまだまだ時間かかるわけですよね。そう、当座私たちがその手持ちで持っている技術っていうのは風力とか太陽光とか地熱とかですね、もちろん水力火力があるんだけれども、それどう足し算しても当座のオールヨーロッパだったらなんとか回せるかもしれないけど、私たちの日本列島に住んでる1億2000何百万の人々のその、まあ、ちゃんとした生活をね支える上では現実的にはそれはできないわけですよね。それを多くの政治家なりはみんな知ってるわけですよ。
そうですね、あの、結局日本の電力会社で原発依存してないのは沖縄電力だけですか、まあ、沖縄に原発ないので、まあ、関西なんか 48% ぐらいですから、まあ、きつい地域が出てくると思うんですけれども、はい、やっぱり落としどころとしては現状耐震対策とか強化対策を、まあ、やりつつ新エネルギーの開発とかを並行的にやっていくのが落としどころかなとは思いますけどね。
まあ、古谷さんのおっしゃってるね、僕は非常によくわかるんです、そのいや今度こそ国や電力会社はね、その今私が言ったようなことを含めてね、ちゃんとやりますといくら言ってもね、残念ながら一般その国民のね信頼をもう完全にほぼ完全に失っちゃったわけですよね、いや今度はちゃんとやりますから信用してくださいと、いやそうはいかないよと、いやそうはいかないと、そんなとてもとても心配だと、これが私だってそう思いますよ、その通常の感覚ですよ。私自身、東京電力の方々はたくさん知ってるけれども、やっぱりその3月11日のあの状況を見てね、何やってたんですかっていう気持ちはものすごくあるし、まあその頃いろんな、まあ、新聞とかテレビのことしかわからないけれども、まあ、ある種のこう、ね、責任逃れ的な立ち振る舞いがどうも、まあ、情報の開示とかねそういうことも含めて、まあ、いろんな我々から見えない事情があるんだろうけれどもね、ちょっと違うんじゃないですかっていう気持ちは正直言ってありますね。
なるほど、
だからそれは古谷さん言ってることはよくわかるし、現に私たちの保守陣営の中でもね、あの西尾幹事先生筆頭にね、非常にあの厳しい本質的な議論はあるし、あの 例えば最近僕が聞いたお話の中では武田の宮なんかもね非常に厳しいご意見を、ね、持っておられるしね、あのそういうお考えはあのよく分かるんですよね、うん、だけど現実にはそのそういう西尾先生なんかのご意見をそのまま反映したようなオプションっていうのはね、現実の一人一人の日本人のねその生活というか生活以上の問題ね、まあ、まさに国の安全を含めてね、あの国全体の安全を含めてね、その原子力という非常にリスキーな技術による、ね、その電力の供給っていうところに当面は依存せざるを得ないという現実があると、うんうん、だから何かでその電力会社の片棒を担いでるわけでは決してないんだけどもね、その現実は現実として、その為政者も私たち国民もそこはあの、まあ、僕は冷静に冷静にっていう議論大嫌いなんだけども、はい、まあ、きちんとね見ていかなきゃいけないというふうには思いますけどね。
なるほど、うんうん、どうでしょうか、うんうん、
でも、まあ、女性の立場からするとやはりこう、うん、なんていうでしょう、本能的に怖いっていうことがもう植え付けられてしまっていますんで、もしその本当の意味で本当に国を運営していくために原発を、まあ、選択していくっていうことになった時には、なんかこうもっとこう国有化でもなくて解体でもなくて、その原発の専門のその機関っていうか学校だったりとか、なんかそういうこう専門的にあの原子力の災害に対する対策をどういうふうに立てていくか、専門の機関を作って、まあどんどんこう専門機関にしていってほしいっていう、でせめてあの国産の原発でやってほしいっていうのはあるんですよね。
実際携わる人は同じ人なんですね。まあ、ね、だからその器は変わっても実際に担当する人は、うん、だって原子力の技術なんてそう簡単にね学べるもんじゃないわけだから、うん、専門家って言ったってもちろんアメリカからいっぱい連れてきますとかね、うん、あのフランスから連れてきますっていうのはもちろんあるんだろうけれども、うん、また同じ人たちでやらざるを得ないわけですよね、現実にはね。そう、じゃあそうどういい方に変えるかと、うん、これはやはりその事業者なりあるいは政府なりのね、
でもいい方に変えてくれないと運営するのをいい方に変えてもらわないとできない。
今あのコメントでね、原子力は怖くないとかっていう人がいたんで、僕はそれは違うと思いますよ。原子力っていうのは非常に怖いもんです。あのなぜなら地上に太陽を作るのと同じなんで、でもそれを制御できるかもしれないっていうところに原子力の明るい未来があったから、原子力政策っていうのをやって鉄腕アトムっていうのが出てきたわけですよね、うん、まさにそういう話じゃないですか。原子力核反応を人類がね、あんな恐ろしいものだけど人類がこう自由にコントロールできれば大変な利益になるっていうので、もともと原子力政策っていうのはやってるんで、怖いというのはそうなんですよ。だからそれを制御できるところに未来があるんだよっていうことだったわけですよね、うん、それがやっぱりチェルノブイリとかでも、まあまああれはまあ全然違う理由ですけどね、うん、まあ崩れてしまったのはあれですけどね、うん、それは思いますね、
うん、究極的には残念ながら制御できないわけです。
そうですね、
原因できなかったわけだ、
うん、原因できないです、うん、はい、
まあ、ある種部分的であったかもしれないけどもできなかったし、うん、でまだその世界中でそういう事件は起きてないけど、例えばテロリストにね、
うん、そうですね、
乗っ取られるとかね、いろんなもっと激しいリスクがあるわけですよね、
うん、
はい、
僕はでも中国に原発作るのが怖いですけどね。
怖いですね。
あんなずさんな国に管理できるのかと思いますよ。
いや、もう新幹線のとこじゃないですよ。
ですよね、
本当に
あの国にあんなナイーブなあの反応、
風は西から吹いてくるわけだから、日本だってね、
怖いですね、そういう意味では。
あの、まあ、独立行政も大変だったし、新幹線も大変だったけれども、そんな次元の問題じゃないですよね、
う
ん、だから残念ながら今中国にそういうこと言ってやりたいけれども、お前のところでちゃんとできなかったんだろうって言われると、こっちも
そうなんですね、
反論できないですよね、残念ながら。
やっぱりそれだけ難しくて高度なもんだということで、怖くないっていうのは僕は違うと思いますよ、怖いもんだと思いますよ、それは。 特に中国に
全体ね公平に見て日本の原子力技術っていうのは本当に世界トップクラスだったし、う
ん、それは
ある種その世界中の原子力関係の関係者、うん、その政策にた、うん、を携わる人もね技術者さんも含めて ねある種のその尊敬の念を持ってね、うん、見られてたんですよ。
それはもう間違い
ですね、まあ、だからこそ、うん、まあこうしてればああしてればっていうのはまあねあるんだけども、それも済んじゃったから、
うん、でもアメリカ産の原発っていうのもね、うん、なん
かいや優れた技術ならそれはいいんだけれども、地震国日本の、うん、その十何メートルの津波が来る可能性がね、千年に一遍か何百年に一遍あるという前提で、それを巧みに改良を応用しなきゃいけないし、それ日本人は私たちやってきたんですよ、私の、ね、うん、ご先祖様は、うん、古くからね、古くは平安ならの昔からやってきたわけでしょ、うん、そこが残念ながらこの件については少なくともその部分についてはできなかった、うん、何のことない発電機を地上10メートル津波のあるところで十何メートルの津波が来たらどうしようって臨機応変に発電機を上に上げておくだけでね、うん、今回のようなことにはならなかったんですけどね、うん、まあこれももう何度も繰り返しになるけどね、
ですね。いやもうすみません、あっという間に90分過ぎてしまったんですけど、
ね、
いえいえとんでもないです。なんかあの感想っていうかせっかく来ていただいたのでちょっと一言、
うん、まあ、私は被災地東北地方で生まれ育った人間として本当にこの1年間の、日本中の皆様そして世界中の皆様に、
はい、
まあ、今日会えてね、もう主義主張を超えてね、
はい、
本当に民族宗教主義主張を超えてね、心から感謝したいと思います、でその上で、不幸にして亡くなったあるいは未だ行方不明の方々の意思をね、継いで、私たちの日本の復興、そしていろんな意味で今日本の国はピンチになってるわけだから、私生き残った私たちで、みんなで一生懸命日本の国を立て直して、日本人私たちの子供たちやね、孫たちの世代のために、まあ、この番組をご覧になってる方を含めね、はじめみんなで一緒に頑張りましょうと、
そうです、ね、
こういうことだと思います、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。は
い、どうですか、さやさんから何か一言。
はい、同じです。同じ気持ちです。文句言ってないで動いた方がいいですね、ちゃんと、募金するなり、なんかこう責めるんじゃなくて、自分たちで選んだわけですから、電力にしても、はいはい、政府にしても自分たちが選んだ民主主義の国なんで、これから間違いなくしっかり勉強して選んでいかないといけないと思います、
はい、
改めて天皇皇后両陛下に、被災地の人間の一人として心からの御礼を申し上げたいし、陛下 のご健康をね、一日も早くご回復されることを本当に日本人の一人として、ご皇室の矢坂を願いつつ、本当に願っております。
そうですね、はい、じゃあ今ちょっとカンペで、はい、東北の未来についてっていう話してくださいってあったんですけど、いや実はですね、あんまり僕未来という言葉が実は嫌いで、というのは未来というものは現状の分析を行わないとやってこないんですよ。だから 3.11 でこれからあさってとかね、テレビが特集してなんか未来へ向けてとか未来の子どもたちへとかまた白々しく僕言うのがすごく嫌で、はい、未来っていうのは現状の分析をしないと直視をしないとやってこないものだと僕は思ってるん でしかも僕は別に日本国民という意味では共通してますけど被災者ではないので、そんなおもんばかるのもなんか失礼だなと思って、もうただただ頑張れっていうのも本当はねなんかあんまり言いたくないんですけれども、なおさらメディアがなんか未来とか言うのが嫌で ね、はい、
おっしゃってる意味があるんですよ、
だからあんまりそういうのは、
まあ東北人粘り強いですから、
はい、
もう何百年苦労してますからね、このぐらいで起こってへこたれないです、
は
い、
頭が下がります、は
い、じゃあ先生また
ぜひご視聴、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 告知とかありませんよね。
大丈夫
ですね。じゃあありがとうございました。また来週どうも。
また来週。